体力、気力を消耗している中でありますけれど、導かれてこの会堂に集まることができて感謝いたします。また新型コロナ感染症は第2波で、また私たちの身近に感染する人さえ出てくるような状況でございまして、私たちは不安と恐れを感じております。こういう中ではありますけれども、礼拝を守るために会堂に集まることができました恵みを感謝いたします。どうぞ西谷教会の会員たち、またその家族がこのような感染症に感染することがありませんように、どうぞ見てを伸ばして一人一人を哀れに守ってくださいますようにお願いいたします。どうぞこのような病が私たちにとっては今は特効薬もなくワクチンもない状態でありまして、大変心配な思いにさせられるような状況でありますけれども、どうぞ一刻も早く世界中から、また日本から、そしてこの兵庫県や高塚から、プレスサンダから、この病が収束されますようにお願いをいたします。この出会いに出られた恵みを感謝いたします。この一週間、どうぞ健康が支えられるとともに、私たちの心も強め守ってくださいますようお願いをいたします。どうぞ必ず暑い日が続きましても秋が来るというそのことを今実感できる時期に差し掛かっております。人生も同じでありまして、耐え難いような経験もしばしばありますけれども、それらには必ず終わりがあります。今試練の中にあり、あるいは苦しみ惑っております、あるいは心を患っております、兄弟姉妹たちがおられますならば、どうぞ一日も早くそのような日を閉じて終わらせてくださいますようにお願いをいたします。どうぞキリストの教会が、また私たちが属しております改革派教会がこのような時期試練の中にありますけれども、むしろこの時期にこそ信仰が試されておりますので、飛躍の信仰的な成長の時としてくださるように、教会とまた基督神明を憐れんでください。イエスキリストの皆としてお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。マタイによる福音書第7章の21節から23節まで、新教大学聖書では新約聖書の第12ページ、マタイによる福音書第7章21節から朗読いたします。私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。彼の日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うである。その時私はきっぱりと行為を、あなたたちのことは全然知らない、不法を行う者ども私から離れされ。15節から20節で、私たちは偽預言者に警戒せよというキリストの御言葉を、今日は21節から23節を学びたいと思いますが、ここで言われておりますのは、主よ主よという者たち、つまりキリストの弟子であることを自称している人々ということになります。言い換えれば偽弟子 あるいは偽クリスチャン、エセクリスチャンというでしょうか、のことだということが分かってまいります。で、彼らはイエスの名を用いて予言をし、悪霊を追い出し、あるいは奇跡を行うことができるほどの弟子たちでありますけれども、キリストはお前たちは知らない、離れされと言われている箇所です。となると、キリストの弟子ですから私たち自身のことだということになります。主よ主よと主の名を呼んでおります者の全員が天の国に入ることはできない。中には偽物、あるいはエセクリシャンというものがいる、まあ、こういうふうに言われますとギクッとしない人はおそらくいないと思います。私たちはキリスト信者ではありますけれども、いつも本当に私はクリスチャンだろうかと、偽物のキリスト信者ではないんだろうかと、でそういう疑いの声が私たちの心の奥底で囁いてくる、まあ、そういうことを皆さんも経験なさってはおりませんでしょうか。私は果たして本物のクリスチャンだろうか、これでいいんだろうか、こういうふうに考えたことはおられませんでしょうか。でまずはっきり言っておかなければならないことは、私たちは他の人々の心の中を知りませんので、彼らが本物の信仰を持っているか、あるいは偽物の信仰を持っているか区別することはできません。人の心を私たちは結局はわからないわけですね。私たちは明日のこともわからない人間ですけども、人の心、自分の傍らにいる、それは結婚した伴侶でありましても、その心が分かってはおりません。もちろん見かけによって若干は知ることができるかもしれません。後で出てまいりますけれども、私たちは予言をしているのではないですか、あるいは悪霊を追い出しているのではないですか、あるいは奇跡を行っているのではないですかと外見、外でしたことからですね、自分たちはクリスチャンだと、このように自称している人々がいたと記されておりますけれども、外見で判断しようとするのは、これは誰でもそうであります。けれども、そういうことは踏まえた上で、あえて申し上げなければなりませんのは、私たちは他の人の心の中を完全に知ることはできません。ですから、ましてや、その人が本物のクリスチャンか、あるいは偽物のクリスチャンか、判断することはできません。よくですね、牧師が講談から信徒に向かって、君たちはそんなことを言っているようじゃ偽のクリスチャンだと、偽クリスチャンめというふうに叫んだりいたしますが、私はそういうことは絶対したくありません。皆さんに向かってですね、あなたは偽クリスチャンだと、本物のクリスチャンじゃない、偽キリスト信者であるとなんて、この講談からは言いたくありません。なぜならば究極的にはわからないからです。確かに教会には会議というものがありまして、教会裁判ですね。でそしてその人が何か具体的な罪を犯している、勧誘の罪を犯しているとか、盗みの罪を犯しているとか、まあ、いろんな罪がありますけれども、そういう罪が明らかになったら教会は裁判をする、そういうことをすることができるというのが改革教会の一つの信念です。その裁判をする権限は長老たちに与えられている。もちろん死刑執行なんてはできませんで、できるのは生産を禁止する、 あるいは教会の群れから除外するというようなことでありますけれども、一応は見かけ外で現れた行為を通して、その人がこの人は本当にクリスチャンだろうかというのを疑いを持って、そして群れから排除するということは行うわけではありますけれども、けれども会議にも間違いがあります。それは人間の裁判と一緒です。時々冤罪というものが発生いたしますけど、人のすることは必ず冤罪というものがあります。私は死刑反対論者でありますが、なぜかというと死刑そのものが聖書的であるとか聖書的であるというのではなくて、人間がやるからには間違いがある。無罪の人を死刑にすることもあり得る。それならそういう危険は犯さない方がいいという思いで、だから政治的にどうか考慮ということはまだまだ議論しなければいけませんけれども、死刑というのはない方がいいというふうに思っているものの一人です。そのように間違いがあるわけですね。人の心の中を私たちは覗き見ることができません。その人が本当にキリストを信じているか信じていないかということまで私は分からないと思っています。ただ見かけで分かるだけ。見かけの中には洗礼を受ける、あるいは信仰告白をするということがありまして、それでもって私たちはその人がクリスチャンであろうと、あるいは教会員であろうと判断して、どうぞ聖餐に扱ってください、あなたはまだその印である洗礼を受けておられるので今は少し遠慮してくださいということは言えると思うんですけれども、しかし究極的にそのご人の心の中まで入って私たちが 何がしかを知ることができるというのではありません。となりますと、分かるのは誰かというと、私のことは私自身しか知らないということです。ですからここではそれぞれが自分の心を探っていただきたいと思うわけです。で、自分が本当のクリスチャンであるかクリスチャンでないか、そういうことぐらい分かるかと皆さん思われるかもしれませんね。でも時に私たちは自分が本当にクリスチャンだろうか、本当にキリスト信徒として教会員に属していて教会に属していていいんだろうか、時に大きな失敗をするわけですね。あれ時に疑いを疑うことがありまして、もう教会生活は嫌だ、クリスチャンにつまずいた、もう教会とは手を切った、そういう思いに駆られることはあると思います。あるいは自分の心の中を探ってですね、ああもう疲れたと、長い間教会生活をしてきたけれども結局私は信じているか信じていないかさっぱりわからないというような思いに差し掛かることがきっとあると思います。長い間教会生活の中にはマンデリというものがありまして、これはもう思いがけない強敵でありまして、私も何十年もクリスチャンであり続けましたけれども、何度かマンネリズムには陥っております。そしてその度に、ああこれは本当のクリスチャンだろうかと思うことがありました。他人からですね、あんたはクリスチャンのくせになんて言われて頭カチンとくるんですけど、自分自身に問いかけますと、ああ本当に俺はクリスチャンだろうか、こんな状態でいいんだろうかと思うことがあります。それでどうしますか。自分が本当のクリスチャンであるかどうか、やはり吟味してみたいと思うわけです。ここにそういうことをしている人が登場していますね。私たちは皆によって予言をしたではありませんか。皆によって悪霊を追い出したではありませんか。皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか。皆によってというのを信仰によってというふうに言い換えてもいいんじゃないでしょうか。私たちは信仰によって予言し、信仰によって 悪霊を追い出し、信仰によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか。私は信仰を持っているはずだと。その証拠は、それは予言をし、悪霊を追い出し、これは病人を癒す奇跡と言って考えてもいいんだと思いますが、そしてその他の奇跡、こういう外側に現れている行為を見て、あ、私は本当の本物のクリスチャンであるはずだと、こういうふうに考える人々がいたと。私もやってみる常套手段ですね。私は信仰生活をしていると。そうであれば、これこれしかじかであるべきだと。例えば、信仰を持っているならば、仕事がうまくいくはず。あるいは、金持ちになるはずだ。信仰を持っていると、立身出世するはずだと。そして実際、地位についた。あるいは、うまくいった。これは私が神様から祝福されている証拠だ。これが私が誠のクリスチャンである証拠だと思うんですけども、そのところでキリストは、私はきっぱり、あなた方のことは全然知らない、離れなさいと言われてしまうんだと言われていますわけですね。これを聞いて大抵の人は、ああ、これはあかんと思うかもわかりませんけれども、実際その通りです。実際ですね、こういうことを考える、人がいたわけです。これは改革派の歴史の中で、このようなことを言う人がいたんですが、本当のクリスチャンなら、神様に祝福されているはずだと。そうするとですね、勤勉に働きさえすれば、その人は何とかやっていく、成功するに違いない。神を、自分は神を信じて選ばれている証拠、それは仕事がうまくいく、職業がうまくいく、それによって示される。ですから善行に励む、これはファリサイ的ですね。ファリサイの人々は善行に励む、立法を一生懸命守るわけです。他の人にまして、そうするとですね、そのことによって正しい人間とみんなが評価してくれる。ファリサイのある人々はですね、みんなから、ああ、ファリサイの先生は素晴らしいと、彼は正しいことを一生懸命やってる、頑張ってる、彼は本当の信者さんだと、本当に天国に入れる人だと、それにみんなが言ってくれるわけです。図に乗ってですね、彼はますます立法に熱心になって、そして胸を張って、俺たちは神の国に入れる、そういうことをしていない連中はみんな天国から入れない、死の人だと、罪人だと言って、パリサイ派は切って捨てていったわけです。私たちもうっかりするとそういうことをやりかねないんですね。自分は成功して、あるいはクリスチャンならば、立派なクリスチャンならば成功しなければならない、うまくいくか、人間としても立派になるはず、全貧困法制、あるいは誰からも後ろ指をさせられないような経験な信者さんだ、そういうふうに言われるのは違いない。そして頑張るわけですね。でも頑張っても全ての人がうまくいくわけがないわけです。事業に失敗する人もいるでしょう。あるいは仕事がうまくいかない人もいるでしょう。希望した大学に入れない人もいるでしょう。あるいはこうなんですね、私たちは思い通りにはならないわけです。そうすると、ああ、私は神様から見捨てられた、私は神様から愛されていないんだというふうに言いまして、そしてその挙句、自分は偽クリスチャンだというレッテルを貼って、そして次には脱落していく、 ということがあるわけです。そのような思いにならなければ幸いですけれども、しかしどうしても私たちは自分が本物のクリスチャンであるか、あるいは偽物のクリスチャンであるか疑ったときに、そういう決心を、あるいは決断をすることがあるわけですね。もし自分の願っているこういうことになったら、自分は神様から愛されている証拠だに違いない、でこういうふうに思ってしまうわけです。受験勉強にして何々大学に合格することがですね、これが自分が神様から愛されていることの証拠だ、つまりは本物のクリスチャンである証拠だと思ってしまうわけです。そして一生懸命勉強する、まあ、合格すればですね、その時に自分はあ、やっぱり神様が選ばれてきたということになるわけですけども、しかしうまくいかなければ自分は結局神様からは見捨てられていたというふうになってしまう。これは全く間違った考え方です。そうではありません。私たちが本物のクリスチャンであるか、あるいはクリスチャンでないかというのは、それは奇跡さえ行ったかどうかなどではないんです。じゃあ何によって決まるわけでしょうか。私たちは皆神様の前に出なければなりません。イエス・キリストと、そして死んだ神様は私たちの心の中を全てご存知です。人は分からないですけど、隠れていることもたくさんあるんですけど、そして無意識で私たちがおるようなこともあるんですけど、そういうこと全部神様の前では明らかです。そうであればどうしたらいいんでしょうか。もう答えは一つだけですね。神様の前で洗いざらい自分を明らかにして、もう申し開きするしかないわけです。神様、私は誠に哀れな罪人です、本当に疑ってばかりしております、聖書の言葉は間違って解釈しますし、あるいはそれをもっともらしく喋ったりいたします、そういう本当に偽物のクリスチャンです。どうぞお許しくださいというしかないじゃないでしょうか。もともしますならば、私の信仰は儚く弱く愚かであります。そういう私をどうぞ憐れんでください。イエス・キリストよ、あなたの十字架によって私たちの罪を許してくださいと願うしかないわけです。よく説教で申しますキリエエレイゾン、これはクリスチャンが叫んできた祈りの言葉です。主よ憐れみたまえ、これは今頃私たちにとっての祈りの主題です。神様の前に立って、どうぞ神様私たちを憐れんでください、私たちの罪を許してくださいと願うしかないんじゃないでしょうか。私は哀れな罪人です。放っておかれれば私は滅ぶだけの存在ですけれども、このような弱いものですけれども、どうぞ私を救ってください。私はあなたを救い主と信じます。イエス・キリストの前でそのように言うしかないんですね。本当にもう疑い深く、そして罪人でやっていることは分かっている。本当に私が自分が別に立派なクリスチャンと思えるんじゃなくて、多くはですね、もう落第のクリスチャン、みんなから落語しているようなクリスチャンだと思わざるを得ないのですけども、そういうものでもイエス・キリストは憐れんでくださる。これが信仰ではないでしょうか。これっぽっちでもそういう信仰があればどうでしょう。キリストはあなたたちのことは全然知らないとおっしゃるでしょうか。主よあなたの足元で私はお祈りします、どうぞ私を助けてください、キリエエレイゾンと呼ぶものをあなたたちのことは全然知らないなんてキリストはおっしゃるはずがないじゃないですか。その時にキリストは手を伸ばして私にすがれと、このようにおっしゃってくださるお方ですよ。そして そのことがあるゆえに私たちは離れされないと言われることは、あなたは天国に入れないなどと言われることは決してありません。ですから、あなた方は偽クリスチャンだ、偽物だ、偽クリスチャンだと言われるはずがありません。今日はこのストロークを皆さんと覚えたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、主を呼ぶ者が全て天の国に入ることができない言われましたとき、私たちは皆不安とあるいは恐れを抱きます。自分は天国に入れない落語をするクリスチャンであるのではないか、偽物のクリスチャンではないか、エセ信者ではないか、そういう声がどこかで伝えてきます。けれども私たちは自らの救いのよりどころを自分の技には置こうとは思いません。私たちの立身出世、あるいは事業の成功、私たちの栄光、そういうものではありません。むしろただあなたの前にひざまずいて、主よ私を憐れんでくださいという信仰が、あるいは希望が私たちを救う唯一の手立てであることを今日改めてまた教えられました。私は決して偽クリスチャンではありません。私たちはエセ信者ではありません。主よ憐れみたまえ、救いたまえとひざまずきむかつくものでございます。どうぞあなたの前でもう一度謙遜になり、罪人である私を十字架のキリストがその尊い父をもってあがない、あるいは清めてくださるというその信仰をもう一度改めて思い起こすことができますように助けてください。主の御名を信じます。
アーメン。